よろしくお願いします。
はい。
ちなみにそちらはコロナウイルスどうです
か？コロナね、まあ子供学校休みになってるし、もう大変だよね、毎日家にいるし。ほんでなんか連中もテレビとかゲームばっかりずっとやって生きてきてるのに、急に学校休みになったから1日テレビ見てるとかで、もう俺もこの間怒っちゃってさ。他はもうこれといって別になってないけどね。
前回からさ、ズーム収録から2週間ぐらい経ちましたけど、の陽介さんのトピックありますか？
なんだろうね、今、ランキング見てもバーニー・サンダースの記事がすごい伸びてたから、先週とか、やっぱスーパーチューズで注目浴びてんだなっていう、まあ結果ね、バイデンが保守系の票を集めてギュって伸びたけど、まあでももう個人的な話っていうか自分の支持みたいな話になってくるけど、やっぱもうここでバーニーが勝たなかったらアメリカダメだよね。よくなんないよね。
でも支持者って多かったと思ったんですけど、どうなんでしょう。
まあでも要はだから中道的な政策を謳ってる候補が乱立してたから票が割れちゃって、で革新系がバーニー1本、まあ、1本っていうか、まあ、あとエリザベス・ウォーレンがいたけど、革新系の候補があんまりいなかったから、そっちの票がバーニーに集まってたから1位独走みたいに見えてたけど、でも蓋開けてみたらやっぱ保守系っていうのがすごい熱い国だから、まあ保守系の候補がね、みんな辞めて、でその票がバイデンに集まったっていう構図なんだけど、まあアメリカはね、もう本当センターライトだから、基本国自体が、で今極右系の現役大統領がやってるじゃん。でまあうんざりしてると思うんだよね、アメリカ人も。まあアホだしさ。
この間アメリカに住まれてる日本の方とミーティングした時も、ネットミーティング、
ああそうだね、
もうまたかって思ってました。
でもなんかもうトランプが勝ちますよなんて言ってたけどね。
諦めてるみたいな、そんな感じでした。
まあでもなんかもう本当ここでバイデンが勝っちゃったりすると、まあ何も変わんないのかなっていう気はするよね。もうまあ初っ端から暗い話で申し訳ないんだけど。
それでも
なんか、
さん、それと合わせて同じ時期に何でしたっけ、3月か4月の投票のやつあったじゃないですか。国連じゃないな、麻薬で、何でしたっけ、
麻薬政策やってるところが2つあって、名前がややこしいんだよね。まあいいや、記事読んでください。
そこをやっぱりそのアメリカ大統領がその結果的にその大麻支持しなかったとしても、そっち側の政策が動いていけば変わらざるを得ないんですかね。なんか関係して、
もちろんそうだね。結局だからその連邦法で違法にしてますよって言ってるののエクスキューズが、要は国連がダメって言ってるからっていうことなんで、これがひっくり返っちゃえばね、まあなんかその理由がなくなるというか、まあそれ日本の厚生省も一緒なんだろうけど、
その投票が3月から3月4月、
そうそう3月、いやもう終わっちゃったんだけど、
次10月に延期になったんですよ。
そうそう、延期になったね。まあ、またもやなんだけど、去年本当は投票の予定だったけど伸びちゃったからね。で3月って言ってて、それも伸びたんで、
次12月
ど
うなる。
でもこれだから あの要はだからこの人がみんな発言力を個人がそれぞれ持ってで、あの言いたいことを言えるっていう世の中になってきたところで、あの社会の変化のスピードがぐわーっと上がっていってるじゃない、うん、でその中であの要はそういう行政とか立法とかのシステム自体がもうついていってないんだよね、スピードにね、うん、っていうのが露呈してきてんのかなっていう気はするよね、うん、もうすごい大胆にシステムを作り変える時期がそろそろ来るんじゃないのかなっていう気はします、うん、
その作り変える国はどこから始まっていくですかね。
これね、もう資本主義もみんなもう飽き飽きしちゃってるしこうすごい大改革になるんじゃないのかなと思うけどね。まあそこでやっぱりバーニー・サンダースですよ。
バーニーは
そう、自分ソーシャリストだって言ってるからね、あの人はね。
そうなんですか。
そう、でもね、もう Facebook の書き込みとか見ても、見た、まあ、お友達のね、あのソーシャリストイコールあのコミュニストイコールあの独裁者みたいな、なんかすごいバカバカしい短絡的なこう思考回路でみんなものを言ってて、
これすごいですね。独裁者とつながるんですね。
まあ確かに共産主義の国で成功してるところって歴史的にないからさまあなんかそう思うのも分からなくはないけど、でも冷静に考えようぜって気はするけどね、うん、まあだからそのバーニー・サンダースがやろうとしてることっていうのはがもし実現できるならね、アメリカはなんかすごいいい国になるだろうなと思うけどね。でもあそこはやっぱりお金持ちが自分たちの利益を確保するためにやってる国なので、基本的には、うん、まあね、奴隷制あった国だからね、変わんないよね、うん、まあそういった意味でちょっとバイデンさんがね、どんぐらいあの望ましくない大統領候補なのかっていうことをちょっと日本の皆さんに分かっていただこうかと思って今記事書いてます。そうそう、何も援護射撃にもなんないんだけど、でもなんか大麻政策をね、薬物政策を切り口にバイデンさんという人がこれまでどんなことやってきた人なのか。
うわ、知りたいな。
うん、で、あの今の発言っていうのがなんかその過去の経歴と照らし合わせた時にあんまり整合性が取れてなかったりするんだよね。なんかその辺とかも見てもらえたらなと。
なるほど、まあ、そこから掘りしていくわけ、してるわけ。
そうです、そうだね。なんで、あの、まあ読んだら面白い記事になってると思うんで、読んでみてください。
ありがとうございます。その記事と、その前の記事にトランプさんが、
うん、
あの、大麻やっぱ全然ダメだよっていうような記事
が。まあ自分で発言したわけじゃないけどね。でもなんか選挙キャンペーンの陣頭指揮取ってる人が言ってるんで、まあ本人の発言取ってもいいのかなって思うけどね。
その二人の戦いって言ったらもう暗い話でしかなくないですか？
そうだね。
なるほど、うん。
まあでもトランプね、わかんないからね。あいつ人気取れるんだったら何でも言うからさ。まあでもこの民主党のね、候補者争いは結構大麻を軸に回ってきたところがあったので、ここまで、うん、まあなんか大麻を切り口に見るのは結構面白かったかなと、うん、こっからもうちょっと難しい話になっていくのかなっていう気はするけど、でも大麻が鍵の一つなのはまあ間違いないかな。まあだってね、国民の3分の2が支持してるのに無視するわけいかないでしょ、だって大麻問題。
そうですね。